杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に国際医療福祉大学医学教育統括センター教授押見隆之さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
押見先生、今日はですね、外国人の患者さんが医療通訳者を伴って受診することがあります。そこでコミュニケーションにおける、気をつける点等についてご教示くださいということなんですけど、まあ、今日本でも外国人すごく増えておりますし、
そうですね、
もう定住している方もいっぱいいらっしゃるんですけども、
はい、
今日ですね、日本ではどのようなですね、こういう医療通訳者を育てるかということも、まあ、お話後でお伺いするんですけど、
はい、
この医療通訳者っていうのはよく今チャット GPT とかありますよね。そういったものと対比してどのように違うものなんでしょうか。
はい、医療通訳者、皆さんね、通訳っていう言葉を聞くと、何か翻訳っていうものとすごく似てるなっていうふうに思われることが多いと思うんですよね。で、翻訳っていうのは、書き言葉を違う言語からまた違う言語に、転換するっていうふうによく使われて、それは、書き言葉ですよ。で、通訳は同じことを話し言葉でやりますよっていうふうに思ってらっしゃる方結構多いんですけれども、通訳は英語でインタープリテーションっていうふうに言うんですけれども、そこはやっぱ解釈するっていう言葉が入ってるんですね。で、医療通訳者って実は3つ役割がありまして、1つは言葉を媒介する。例えば中国語を話す患者さんが来た時には、患者さんが話している中国語を日本語にする。で、お医者さんが話している日本語を中国語にするっていう、そういう役割があって、これはもうまさに、今のね、チャット GPT ですとか、皆さんも使ってらっしゃる方いるかもしれないですけど、ポケトークとかね、ああいった機械がかなり精度高くできるんですね。でも皆さん、その翻訳した内容が本当にこの患者さん分かってるの？分かんないなって経験あると思うんですね。で、そういったところで通訳者、特に医療通訳者は話した内容がちゃんと理解されてるのかっていうのを確認する役割、それがありますし、あとやっぱりですね、文化がやっぱり外国人の患者さん違うんですよね。で、そういった文化の、相互理解のきっかけを作ってくれるっていう役割があります。で、こういったものはやっぱり AI ですとか、そういった機械ではなかなか置き換えることができないというふうに考えています。
で、日本はおそらくあまりその医療通訳という、歴史が少ないと思うんですけど、
はい、
最も進んでいる国はどこで、どのような教育をされているんでしょうか。
皆さん、なんかそういう多言語とか多文化だからきっとアメリカなのかなっていうふうに思われる方結構多いと思うんですけども、実は一番先進国の中で進んでるのはオーストラリアっていうふうに言われています。で、オーストラリアはこれを聞いてらっしゃる方もご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、国としても多文化主義、多民族主義っていうものを政策として持っていてですね、例えば公共のサービス、運転免許証を作るとか、そういうサービスですね。あとは例えば何か事件があって裁判が必要になる、そういった時には皆さん自分の言語でそういったサービスを受ける権利がある。ですから病院も含めてですね、医療通訳、司法通訳、そして様々な公共サービスの通訳、そういったものがコミュニティ通訳っていう大きな枠の中で全部無料で提供されるんですね。そしてオーストラリアは唯一国家資格としてそういう翻訳と通訳がありまして、通訳は通訳としての国家資格で、翻訳は例えば日本人の翻訳者であれば日本語から英語にするっていう方向の資格、もしくは今度英語から日本語にするっていう方向の資格っていうふうに、合計3種類のそういうコミュニティ通訳の国家資格があって、でそれがものすごい数の言語ですね、それを全部カバーしているっていう、ちょっと日本真似ができないぐらいレベルで、多言語主義っていうのが充実しています。
いや、やっぱりそういう国を挙げてやってるってことですよね先生。
そうですね。
それで、まあ、日本ですと どうも第一外国語っていうと英語になりますよね、うん、
はい、
で英語で、まあ、医療通訳ってなんて言うんでしょうか。
英語でですね、医療通訳は、まあ、2種類あってですね、メディカルインタープリティングっていう言葉とヘルスケアインタープリティングっていう2つがあるんですけれども、前者は、まあ、より専門的な医療の通訳っていうイメージがあって、でヘルスケアっていう言葉を使うとより広い、まああまり医学っていう内容ではなくて、例えば受付だったり、まあ、会計の場面だったり、そういった場面も含めて医療っていう形でのヘルスケアインタープリティングっていうふうに言いますね。
で、まあ、我々はある程度英語で、まあ、教育を受けていますから、ある程度、まあ、ドクター自身が、まあ、英語で患者さんに説明はできると思うんですけども、
はい、
そういうところで何か発生するこの不都合っていうのはあるんでしょうか。
もちろん英語が非常に堪能なお医者さんもいらっしゃって、自分の英語で患者さんの診察をしっかりできますよっていう先生もいらっしゃると思いますし、まあ、私もね、そういうお医者さんをできるだけ育ったいっていう思いで医学英語教育もやってるんですけれども、ただやはりですね、まあ、学校で勉強したような英語とは、うん、いやそうは言わないんだよっていうような会話の表現というのも多々ありましてですね、やっぱりなかなか、そういった部分で本当に自分が伝えたいことがご自身が自覚されている内容でもなかなか通じてないということもありますし、ただですね、やっぱり日本ではやはり外国人で病院を受診される方で実は英語が一番ではないんですよね。一番多いのが中国語で、その次に多いのが韓国語で、あとはもう地域にもよるんですけれども、例えば自動車工場が多い地域ではやっぱり南米の労働者の方が非常に多いので、スペイン語ですとか、まあ、ブラジルの方であったらポルトガル語ですとか、まあ、地域によっては、そういう言語を話される方が多いって、やっぱり医療ポルトガル語とか医療中国語を喋られる、日本のお医者さんというのは極めて少ないと思いますので、やっぱりそういう患者さんが来た時にはしっかりとした医療通訳者の方を通してコミュニケーションを取っていただきたいなと思ってます。
で、まあ、幸いにその患者さんがですね、医療通訳者を、まあ、連れて先生のクリニックに来られた場合ですね、はい、イメージとしてその3名いらっしゃいますよね、はい、先生、患者さん、通訳者で、はい、どんな感じで座ったりお話をしたりするんでしょうか。
ありがとうございます。医療通訳者は当然中立の立場ですので、まあ、真ん中にっていうふうに思われる方多いと思うんですけども、どうしても通訳者が真ん中に行ってしまうと、その通訳者の顔を見て皆さんお話をしてしまうことが多いんですね。で、そうならないようにまずは医療者の皆さんが患者さんの顔を見て、いつも日本人の患者さんに対して診察で話しているような感じで、その人に向かって話をする。で、通訳者の人はじゃあどこに行くかっていうと、まあ、できるだけですね、患者さんと医療者の人が直接顔を見ているのを見えるような形で、そして真ん中に行かないような形で座っていただきたいなっていうふうに思ってます。一般的には患者さんは、まあ、アウェーの環境で心細いですから、患者さんのちょっと斜め後ろに座っていただいて、医療者と患者さんの顔を覗き込むような形でコミュニケーションを取っていただく。ただちょっとこれは南米の方はですね、患者さんの横に通訳者が座っちゃうと、南米の患者さんってすぐぐるっと振り返って通訳者に向かって話しかける傾向があるので、そういった場合には医療者のちょっと横後ろ側に座っていただいて、こっちですよっていうふうに促すような形でですね、患者さんが医療者の方を向いて話していただく、まあ、いずれにしてもどこに座っても、まあ、大きな問題ではないんですけども、とにかく医療者である皆さんは外国人の患者さんであっても直接顔を見て、通訳じゃなくて患者さんに話しかけていただくということをしていただきたいなと思います。
なるほど、まあ、文化とか民族性も考えてやらなきゃいけないという。
その辺はトレーニングした通訳者がやっぱり、この場合はこっちの方がいいかなっていうのは分かりますので、そういったところは通訳者に任せていただきたいなと思いますね。
それでやはり気になるところはですね、先生、医療情報っていうのは非常な、うん、まあ、個人情報の塊なんですけれども、はい、この医療翻訳者っていうのはやはり行動規範をかなり定められているんでしょうか。
はい、今国家資格はないんですけれども、国際臨床医学会が、まあ、中心になって 認定医療通訳士っていう資格を作っています。でそこの中では厚労省が作ったカリキュラムに沿って皆さんトレーニングをしていて、その中では厳密な行動規範、医療通訳者だったらこういうふうにしてもらいたいっていう規範がしっかりありまして、で守秘義務っていうのはその中でも最も重要性の高い行動規範としてありますので、診療の中で知り得た情報っていうのは絶対に医療通訳者の家族であってもそういったものは話さないっていうような形でトレーニングを受けていますので、その点は安心していただきたいなと思いますね。
やはりその辺がしっかりしていないと患者さんもかえって不安ですよね。
そうですね。
だからどうしてもそれこそチャット GPT でやってみたりとかですね
そうですね、
そういうのが安心かなと思うんですけど、やはりそれでは逆に言うと本来の医療行為が適切に行われない可能性が高いということですね、
うん、そうですね。
で先生 の、 の主催されているあの医療通訳国際医療マネジメント分野の講座ですね、はい、これはどんな感じなんでしょうか。
はい、私の教えている国際医療福祉大学の、大学院でですね、医療通訳と国際医療マネジメントを学ぶ修士のコース、あと修士ではなくても同じ、実技的な内容を養成講座で学ぶっていう講座を開催しています。でここではですね、医療通訳だけではなくて通訳者の人たちが外国人の患者さんが病院に来た時にいろんなビザの問題ですとか医療保険の問題ですとか、そういったような通訳以外のさまざまな知識が必要になるんですけども、そういったことをですね総合的に勉強できる。ですから、外国人の患者さんが来ていただいた時にその通訳者がいればワンストップで全て解決できるっていう、そういう人材を育成しようとしてトレーニングしております。
なかなかもう異なる背景の方々に医学的知識を含めて、教育していくというのはなかなか大変なことですね。
そうですね。でも本当に音楽の学生さんたち、社会人の学生さんたちがほとんどですけど、皆さん本当に和気あいあいと楽しく、大変な知識やスキルが必要になる仕事なんですけれども、皆さん一生懸命少しでもね外国人の患者さんたちの医療を良くしたいっていう思いで日々切磋琢磨しております。
で最後にですね、先生、医療通訳者とうまく協働する方法、いくつかあると思うんですけど、かいつまんで教えていただけますでしょうか。
まずですね、できるだけ患者さんのご家族の方、そういったものをね、難しい場合はしょうがないんですけれども、できるだけ専門的なトレーニングを受けている医療通訳者の方に医療通訳をお願いしていただきたいということですね。あとは皆さんついつい普段日本語を話している時と同じような感じで喋ってしまいがちなんですけども、やっぱり通訳を介するコミュニケーションですから、できるだけ短く、そしてできるだけ簡単なね表現を使ってお話ししていただきたいなっていうこと、あとは先ほどもね少し申し上げましたように、通訳者ではなくてですね患者さんに向かって話していただくっていうこと、あとついつい中国語できるんだったらじゃあこの同意書も全部翻訳しといてもらおうかななんていうふうに思われる先生もいらっしゃるんですけども、いや通訳と翻訳ってだいぶ作業違いますので、そういったものはできるだけそれこそチャット GPT ですとかそういう AI を使ってやっていただきたいなっていうふうに思います。
先生の講座が発展して日本にもいっぱいインターナショナルゲストがたくさんいらしているので、その方たちが日本の医療を享受できるようにですね、頑張っていただきたいと思います。
そうですね、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
今日のお客様は国際医療福祉大学医学教育統括センター教授押見隆之さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。